みんなの民主主義歩みの会。我らは今直面する危機に対して新たなメンバーで第二ステージに立ちました。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいのでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義の道を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義歩みの会運営事務局の提供でお送りいたします。はい、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。民進党のね、代表が変わりまして、これから野党共闘がどうなるのかなという動きがね、なかなか注目されているところでありますけれども、今夜のみんなの民主主義歩みの会、これまでにゲスト出演していただいた方々のですね、ちょっとしたご発言をまとめてですね、ダイジェストとしてお送りしたいと思います。この番組はですね、2016年の4月6日に始まりまして、本日の放送で第40回目となるんですけれども、最初はですね、チャンネル9という名前で始まりまして、そして、現在はみんなの民主主義歩みの会とお名前を改めております。そしてですね、まあつまりシーズン2ということになるんですけれどもね、今日はシーズン1、シーズン2を通してのダイジェストということで、お送りしたいと思います。まずはですね、2017年3月1日に、登場していただきました憲法学者の小林節先生のお話の一部をお聞きいただきたいと思います。実はこの方がですね、この番組最多出演ということでね、おそらく4回か5回登場していただいたと思うんですけれども、まずはですね、共謀罪が準備中、つまり強行採決される前のですね、段階で、共謀罪についてどう思いますかというご質問をさせていただきました。
はい、まさに治安維持法の復活、これは我々国民にしてみれば人権が丸ごとなくなるんですけども、監視社会ですからね、彼らにしてみれば当局は国民を管理しやすくなる、まさにこれも戦争の準備なのかなという、なんていうか階級社会の発想ですよね。我々偉いんだ、お前らしもしも管理させろという、つまり今の法制度では我々は悪いことをちらっと考えても実行しない限り捕まらないわけで、人間ですから不道徳なことはこの中いくらでも思うんですよね。だから社会に害があって初めて法の対象にするというのが近代以降の法治国家の原則ですよね。ところが悪いことを企んだことを罰するでしょ。もちろんそれってすごいじゃない、心の中とか秘密の会話まで介入するのって、いや一応着手というか準備があったらっていうけど、準備があった段階で捕まえてお前悪いこと考えたと、やっぱり企み自体を罰するんですね。しかも、667の事件というと、要するに強盗とか詐欺の類も含めてね、窃盗も含めてね、何を言いたいかというと、警察のお仕事のほとんどを共謀の段階から罰するということは、それは着手があってから、いや準備があってからだと言うけども、準備があったら着手に遡るわけでしょ。だから着手をまず察知して準備するからって見てなかったら立件できないんですよ。だから要するに我々が日常的に監視下に置かれるってことですよね。監視ってのはどうしてやるかというと、1に盗聴、2に尾行、3に潜入捜査ですよ。これ一番重要と同じですよ。だから自由と民主主義のある日本国憲法の全面否定なんです。だからね、憲法学者もっと頑張らなきゃいけないんですよ
そして共謀罪の問題点伺っております。
知らぬ間に我々が対象にされている。もちろん構成要件の問題として組織犯罪というか、犯罪を目的とした組織しか対象にしませんと政府は言ってるんですね。治安維持法と同じでね、で犯罪を目的とした組織なんてのはもう認定された暴力団か、 あるいはとうとうバレてしまったなんとか人窃盗団みたいなもの以外しかないじゃないですか本来。ところが我々があの野郎やっちまおう、酔っ払っていけるぶん殴ろうとしたら、それやっちまおうというのはこれはもう暴行傷害、下手すら殺人未遂じゃないですか。でこういうことは犯罪じゃないですか。我々がやっちまおうという気持ちで一致した瞬間犯罪組織なんですよ。こんなの世の常識ですよね。だから普通の皆さん方は対象にしませんよ、犯罪組織だけですよって言うけど、世の中に犯罪組織なんかあるわけないじゃないですか。なんか悪事企んだ瞬間犯罪組織になるんです。それを認定するのは当局なんです。だから全員が対象になるんです。恐ろしい話です。
というわけでですね、共謀罪は結局強行採決されてしまうんですけれども、しかしね、これをなんとかね、無力化しないといけませんよね。はい、続きましてお伺いするのが、今年の1月4日に、共産党本部までお伺いしましてですね、小池晃書記局長にお話を伺っております。やはり共謀罪のことをお尋ねしました。
そうですね、もう次々ね、やつぎばやに出してきてますよね。ただまあ出すたびにものすごく大きな運動は起こっていて、まあ、僕ら今の安倍政権というのは戦後かつてなく危険な政権だとは思いますけども、はい、一方でやっぱり市民運動戦後かつてない規模で広がって、で例えばその今度のいろんな戦争法の運動の中でも、まあ、労働組合なんかはいろいろナショナルセンターね、はい、連合と全労連とかいろいろあったけども、その枠を超えて結集して運動があって、そこに新たなママの会とかシールズとかね加わってきて、でこんな風にそのなんていうかな、普通の市民が連日国会前に駆けつけて声を上げるっていうのは今までなかったですよね。だそういう点でいうと、僕は悲観ばかりもしていなくって、やっぱり戦後かつてない危険な政権だからこそ、やっぱり戦後かつてない市民の運動が起こってきてるし、実際にやっぱり野党が国政選挙で協力したっていうのは戦後初めてなわけ、共産党も含めて協力したのは戦後初めてなわけで、そういう変化が起こってきてる、だからやっぱこれからね、国会が始まって、いろんな問題出てくると思います、例えば南スーダンに本当に自衛隊を送って武器支援を拡大するのか、そこ内戦状態ですよ実際は、でやっぱりあんなところに自衛隊がさらにその中で武器支援を拡大するようなことをすれば、これは本当に戦死者が出る危険性がある、それから原発の再稼働をどんどん進めている、これも世論調査見れば再稼働反対の声が多数なのに突き進む、鹿児島では県知事が変わって再稼働反対のね立場の県知事になったけども、これを突き進む、まあ、こういうやり方が次々国会の中でね明らかになっていて、僕はやっぱりそんな暴走がいつまでも続くことはない、今やろうとしたら何でも騙し討ちですから、選挙の時何も言ってなかったことを次々、共謀罪なんて、全然選挙の公約にも入ってなかったことをやろうと、まあ、なんだか臨時国会はどうもさすがに出さないんではないかということにもなってきてますから、やっぱり自民党は自民党なりに世論を気にしているし、いろんな運動を怖がっていると、だから沖縄なんかではね、でもね本当に暴力的な形で高江っていうね、ヤンバルの森、きれいな美しい森を壊すヘリパッドの建設、強行してますよね、やっぱりそういうこう一つ一つ起こっていることを僕らは国会でも暴露して明らかにして追及してってやりながら、運動とね力を合わせていけば、まあ、おっしゃるように日本全体主義に進むんじゃないかっていう、そんなね非常に危険な政治だけども、それをひっくり返すだけの力も生まれてきているんじゃないかなと、ぜひそういったことをね次の総選挙では実らせていきたいなというふうに思いますよね。
わかりました。そして次にお話を伺うのが福島瑞穂議員です。7月の4日にゲスト出演していただいているんですけども、実はですね、福島瑞穂議員が、この番組出演回数3回目でですね、第2位の方でございますよ。共謀罪採決後のですね、ことをお伺いしております。お聞きください。
共謀罪ってもう希代の悪法ですよね。でこれはなぜかっていうと、私たちってこう悪いことしない限りは、だから今まで刑法は 被害が発生する、法益侵害が起きて処罰するっていうものだったわけですね。だから強盗とか殺人とかですね。ところが共謀罪は共謀した段階で、まあその予備行為で犯罪が成立してしまうので、まだ被害者っていうか法益侵害が発生してないんですよね。ですからあまりに早く成立するっていうことと、それが例えば冗談で言ったのか、ものすごく本気であんないじめてやろうぜ、なんか叩いてやろうかみたいなのもどこまで本気でかわからないわけで、犯罪の構成要件って言うんですが、それがやっぱ極めて曖昧なんですよね。話し合ってるわけで、ですから自白強要の可能性もあるし、それから監視社会、総監視社会になるだろうと思っています。これは国連のプライバシー権に関する特別報告官ジョセフ・ケナタッチさんもそのことを言っているんですが、だってまだ犯罪は発生してないんです、予備でもなければ実行の着手もなければ、もちろん既遂でもないわけで、そうするとまだ共謀の段階でどうやってそれを摘発するのか、これは盗聴するとか、メールや LINE をチェックするとか、まあ、それをだからさせないように、盗聴法の適用はおかしいっていうことで、ダメだって言っていく必要があるわけですが、あるいはなんか話し合ったりする団体じゃないかって監視をし続けるということが起きるので極めて問題ですよね。だから、まあ、共謀罪はこれは廃止しかないと、で一つは、まあ、廃止法案を出す、そのためには、まあ、選挙で勝たなくちゃいけないけれど、みんながこういう法案許さないっていうことも必要だと思います。それからこれが作動しないようにしていく、盗聴法の対象とするなと、LINE やまさにそうしないっていうふうな答弁もしているわけで、これは したらおかしいということを言う必要もあるし、まあ、作動するな、あるいは市民社会に対する監視もするなっていう必要がありますよね。で今おっしゃった、じゃあ、逮捕されたらどうするか、でこれは日本弁護士連合会の集会が議員会館であったんですが、やっぱり国会の中であった答弁をもとに適用がきちっとされるようにというか、問題行き過ぎがないようにということも必要だし、またその共謀罪について、ま、バックアップ体制、やはりその弁護士のその共謀罪で逮捕された時のバックアップ体制も作るべきではないかというような提案もありました。で、これはその個人だけじゃなくて、あいつは他の人は A っていう人は、例えばあなたがこういうふうに共謀してたと言ってるよとか、ということのこうね、でっち上げとか、自白強要も聞かねないし、長期化する可能性もありますよね。だからそれに対してはきっちりやる必要があるし、でもとにかく、この機大の悪法ですから、まあ、廃止しかないと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、そして今度お話を伺うのは、昨年の11月30日にお話を伺いました、鳩山元総理ですね、この番組に総理大臣経験者が登場するとは思ってもみませんでしたけどね。改憲というものについてお話を伺っております。お聞きください。
ですからこの日米地位協定をはじめとして安保の問題に関してもある意味で基本に戻ってね、議論をすることが可能じゃないかと。それだけしかしその時に日本の国民自体が日米安保というものが本当にどこまで必要なのか、あるいは必ずしもそうではないのか、日米安保が日本を守るためにあるのか必ずしもそうではないのかというようなところの議論をきちんとする必要があると思っております。その理解がまだ国民の皆さんに十分に届いていないというところがありますから、そこはちょっと気になるところではあります。そこで今改憲論の話をされましたけれども、私はこの国をさらに国家の権限を強めようと、そして義務として、例えば戦争などにもダイレクトではない形でもいいけれども参加をするような日本にしていくのか、あるいはそうではなくて国民の、さまざまな権利というものをより高めていこうと、国家というものはより小さくしようというような発想と、この2種類あってですね、この私としてはその後者の方の国よりも地域よりも一人一人を大事にするような、そういう方向で憲法を変えていく必要があると。 私はだから護憲だ改憲だというような形で次の例えば選挙を戦うべきではなくて、次の選挙を戦うための野党としては憲法というものはこういうものを大事にする、一人一人の人権というものをとにかく徹底的に大事にする日本を作るための憲法を考えようやというようなことでまとまるとかですね、あるいはそのためにはじゃあ TPP はやはりおかしかったねとかですね、原発はこの国にはもういらないねとかですね、あるいは安全保障に関してもより自立する方向でやろうねとか、その TPP よりも FTA 中国や韓国との間の自由貿易を先にやろうねとか、さまざまそういったことでですね、軸を作って戦うということが大事じゃないかと、そこに考え方の中に人が集まってくるという方法でやらないといけないんじゃないかと思います。
そして次にお聞きいただくのは2016年10月19日に登場していただきました伊藤誠弁護士ですね。改憲護憲という言い方があるんですけども、このことについてお話を伺いました。お聞きください。
まず先ほどもちょっとお話をしましたが、憲法改正に賛成です反対ですっていう、そういう意味で護憲改憲という言葉は本当に意味のないことなんですね。私も憲法改正は賛成ですが改悪は反対なんですよ。もっとより良くする改正はもちろん賛成、でも今より悪くなるのはもう勘弁してほしい、改悪は反対、で今の憲法でどうしてもここを変えなければニッチもサッチもいかなくなるというところが果たしてあるかというと、私は今それはないと考えてますから、今現時点における憲法改正の必要性はないという考え方なんですね。それは9条も含めてなんです。でその9条をより明確にするために何かこう手を入れたらいいだろうという考え方、一つの考え方としてあるんですが、法の解釈というのはどんなにその法律の法の言葉を具体的で明確にしたとしても必ず解釈がつきまとうんですね。で何か変えたならばそこをもとにまた解釈でそこから広がっていく、ということになります。ですから常に解釈がつきまといますから、どんなに今の9条を具体的なものにしたとしてもやっぱりそこはそれで問題が解決することにならないんですね。例えば自衛隊を明文化しました、個別的自衛権だけ明確にします、集団的自衛権禁止しますということを仮に書いたとします、そうするとじゃあ個別的自衛権ってどこまでできるんだ、という話になって、いやこれだと個別的自衛権でしょう、みたいな解釈でどんどん広がっていくということになる。集団的自衛権を禁止した、でもここで禁止されているのはあくまでもこういう集団的自衛権を禁止しているだけで、これは実は許された集団的自衛権ですよという解釈がまたそこから始まっていくということになるかもしれない。ですから何か今の条文を変えることによってむしろ副作用がいろいろと生じる危険性もあるんですね。そのことも常に考慮に入れながら、どうしてもこれ変えなければいけないものなのかどうなのかということを常に意識する。特に9条絡みだと自衛隊が存在しているものですから、憲法的には違憲という、憲法学者がいっぱいいるような自衛隊が存在すること自体おかしいじゃないか、現実と憲法がずれてるじゃないか、だから現実に合わせて憲法を変えるべきだという、そういう議論もよくありますよね。なんとなくすっきりさせたいという思いなんだろうと思うんですが、
確かにですね、改憲護憲という言い方の曖昧さもあるんですけども、憲法をより強固なものにするための改正、これは良しとするけれども改悪はダメだよというお考えだということですね。まあこの辺はですね、国民的な議論をもっともっと高めてですね、一内閣がですね、これは憲法はけしからんと、はっきり言って恥ずかしい憲法ですよなどと言っている人がですね、数の力に任せて憲法を無理やり変えようなんということはやはりしてはいけないということですね。そして今度はですね、今年の8月2日に衆議院議員会館までお邪魔してお話を伺いました民進党の福島信行議員に憲法のことを伺いました。このインタビューはですね、まだ民進党の蓮舫代表が辞任した翌日という段階でしたのでね、かなりご多忙の時に お邪魔したんですけども、代表についてのお話は全く伺いませんでした。 安倍政権の憲法改正についてどう思うかという、質問をしたときにですね、福島議員の、憲法に対するお考えを お答えいただきました。お聞きください。
まず私自身の立場を申し上げますと、私は憲法改正に賛成ですよ。というのは憲法というのは不満の大点でありませんから、立憲主義というのは守るためには自らですね、その国というのは守るべき価値規範は何かというのを常にですね、政治家同士で議論して、その価値規範というのを憲法として反映させるという作業を怠らないべきだと思うし、それこそが立憲主義を守ることだと思っておりますから、私は憲法改正に賛成です。9条の改正も私は賛成です。それは集団的自衛権を認めるというのではなくて、自衛隊というその組織をですね、どう憲法のもとにマネージメントしているか、コントロールしていくかというのは、憲法の中で私ははっきり書くべきだというふうに、私自身は思っております。ただ、おそらく安倍総理にはそれがないんですね。9条なら何でも改正してもいいわけです。だから1項、2項をそのままにした上で、3項に自衛隊の存在を明記しますっていうと、じゃあ、どういう歯止めがかかるんですかと。自衛隊っていうのは憲法上どういう役割を与えられた軍隊なんですかというのを考えたときに、2項には国の公選権はこれを認めないってなってるわけですから、公選権がない人に自衛隊という3項で認めて、じゃあ結果何が起こるんだろうか。一方、集団的自衛権を可能とするような安全保障法制を昨年ですね、成立させていてですね、そして2項は守ってるわけですから、何をしようとしてるのかわからないっていう意味では、おそらく立憲主義というのを全く理解しなくて、憲法改正という自分にとってのファッションですね、ファッションを実現するためにやろうとしているとしか思えないと思っております。ただこの支持率の下でですね、果たして国民の皆さん方に安倍総理ご自身が憲法改正をその提案するね、それだけの資格があるのかどうかっていうのは、もうこの5年間では私は大いに疑問だなというふうに思っておりますけどね。
民進党の新しく代表になった前原さんはですね、共産党との野党共闘に消極的な方なんだなという印象は持っておりますけれども、しかしね、すべての選挙区で野党が一致して行動しないと、なかなか野党は勝てないということは現実としてね、すべての議員が認識しているところではないかなと思いますので、野党共闘をなんとかね、実現していただきたいなと思っておりますけれども、これからの共闘は一体どうなるのかなということで、今度はですね、自由党の小沢一郎代表にお話を伺っております。と言ってもこのインタビューは、2016年の8月17日の放送で、ご紹介したものです。オリーブの木の今後についてお話を伺いました。
安倍さんはね、3分の2取ったもんですから、憲法改正の進めたいと思ってると思います。それから憲法改正前に安保法案を強行してね、成立させましたね。こういうようにね、政治的に言っても国の安全保障がいらないと僕も言ってるわけじゃないです。俺は自分の国は自分で守っていかなきゃならないんですから、それは必要なんですね。そしてまた憲法も一言一句直しちゃいけないって言ってるわけでもない。ただ安倍さんのその憲法改正の論議も、それから安保法案も極端なね、間違った考え方のもとに強行されているから、それはいけないよと言ってるわけです。安保の法案もね、私どもはその自衛権というのは何かというと、要するに正当防衛権なんですね。自衛権ってセルフディフェンスですから、これ同じで英語で言うとね。ですから正当防衛というのは自分が攻撃された時に反撃できるということですから、自分と全然関係ないところで他人の喧嘩にね、首突っ込んでね、相手をぶん殴るという話、これは全く正当防衛じゃないですね。だけど安倍さんはそれができると言ってるわけですよ。全然関係ないとこ行って人の喧嘩にね、首突っ込んでね、片方に味方して片方をやっつけるという、それを集団的自衛権という名のもとにね、こじつけてやろうとしてる。だから僕は 自衛権というのは集団的自衛権だろうが個別的自衛権だろうが攻撃受けた時に反撃する権利だと。じゃあ他の人、世界の平和、他の地域や他の人たちの紛争どうするのか、それは国連を中心にしてやるべきだと。あくまでも国連が警察官の役割をすべきであって、特定の国が警察官の役割をすることはできない。それは結局はリンチでしかない。だから国内でもね、目の前に他人を殺した人間が立っていても、けしからんと言ってその殺人鬼をね、制裁すれば、それは自分も殺人者になっちゃう、殺人犯になっちゃうわけで、それは警察であり裁判所なんですね。だから世界中も同じです。アメリカが、あるいは日本がアメリカと一緒になって、お前は人殺しだからけしからんと言ってそれを制裁したら、それはリンチなの。あくまでも国連で、全各国が加盟している国連で警察権と裁判権を実行しなければならないんで、そうじゃないともう各国がもう武力競争になっちゃう、弱肉強食もまた政治の面においてもそうなっちゃう、経済の面でもそうだけれども、だからこういう安倍さんの考え方が間違ってるから、憲法改正も彼の言ってるのはおかしいですよ、それから安保の法案も彼の言ってるのはおかしいですよということを我々は指摘しているわけです。はい、ですからちょっとこのままだと将来の日本の行く末、国民生活の将来は非常に危ういと私は大変危惧しております。
はい、お聞きいただきました。話が本当に逸れてしまって申し訳ないんですけどね、小沢一郎さんすっごいでっかいんですよね。それでね、ちょっと失礼な話かもしれませんけどね、見るからにこの背広は本当にいい仕立てだよなぁと、まじまじと見てしまいました。本当にね、噛み締めるように言葉を選んで、丁寧に丁寧にお話ししていただいてね、本当にびっくりしてしまいましたね。さあ、そして最後にですね、もう一度福島瑞穂議員に登場していただくんですけども、野党共闘のキャッチコピー、前回のね参院選の時はですね、野党のキャッチコピーがやたら暗かったんで私気になってたんですけども、ちょっとこれについて伺いました。
わかりました、ありがとうございます。最後の質問になってしまったんですけども、まあ、これはどちらかというとお願いに近いんですけれども、前回の選挙ではですね、野党側の PR というか歌い文句がですね、安倍政治を許さないとかっていう否定文が多かった気がして、自公政権側はですね、日本を取り戻すとか美しい国、希望が行き渡る国など意味が不明なんだけれども肯定文が多いという、これはなんか一般の有権者にとってはもしかしたら重要なんじゃないかって私勝手に思ってるんですけども。
いや、その通りですね。
でここは向こう側には結構優秀な宣伝マンというか、ちょっと企業名言えないんですけどもついてるじゃないですか。だからイメージコントロール、ね、
だから新しい政治を作ろうとか、政治を変えよう、未来を作ろうっていうスローガンで、などのスローガンで、でもポジティブな、イエス国民って、イエス有権者ですよね、今有権者が主人公なのか、いや安倍友が、安倍さんを中心としたお友達一握りの人が、本当にこの独裁者の人々が主人公なのか問われていると。そうするとどういうのがいいですかね。でも民主主義を取り戻すっていうとあれですかね、取り戻すになるけど、民主主義を取り戻す、未来を変えよう、未来を作ろう、あるいは新しい政治をみんなで作ろうということですかね。
さあ、というわけでね、さまざまな方に、登場していただいてきたんですけれども、これからのね政局は本当にどういうふうになっていくのか、まあ心配ですけれどもね。でもこれからもですね、このみんなの民主主義歩みの会、市民メディアとしてですね、あちこちに出没していきたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。